ラジ第164回、私、レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんか、飛んでますね、外。いろいろ。
飛んでると言いますと。飛んでると言いますと。
まあ、私このラジオで金がね、まあ何とは言わないですけど、飛翔体に関してなんか秋しか認識できないな、 SCP の類かと思ってたんだけど、みんな春って言ってあ秋しか認識できないから、そう、あの SCP に収容されてるもんだと思ってたんだけど、なんか先週ぐらいから目が痒くて、
はい、
目かゆいぐらいだったら、あのここ何年か、まあそんなこともあったようななかったような気がするから、あれだったんですけど、放置してたらなんかの喉もなんか
そう、喉くんだよね。
そう、なんか鼻が意外にま来てないんだけど、目と喉が来てて、
うん、
なんかこれついに来たかと思って、
はい、
秋のみならず春も、で春もなんならもうちょっと時期遅かった気がするんだよ、去年まで。やっぱみんながスギちゃんスギちゃん言ってる時にあれで目が痒くなるって言っても、なんかひのちゃんが飛んでる時ぐらい、
ひのちゃんって
だった気がするんだけど、あ、なんかついに私も王道順張り花粉症患者になってしまったかもしれません。
なんか俺も咳止まんなかったけど、あれが未だに風邪だったのか飛翔物だったのかがよくわかんない。なんか PM の方も飛んでるらしい。
PM の方ってそんな症状出るの？なんか
いや、PM、わかんない、その知人が、
うん、
あ、今年の話だったか忘れちゃったけど、そのもう咳込みます言うて、で医者行っていろいろ調べたら、あの何にも異常ないです、これはもう PM が飛んでますねっていう言われたことがある。
はあ、はあ、PM、 あ、いまいち分かってない、いまいち分かってない状態で喋るのはちょっと危険なんだけど、いまいち分かってないんだよな、なんか
前進してなかった今
いや、なんか大気汚染の類だから、吸ったら体に悪いんだろうなぐらいの感覚ではいるんだけど、吸って実際どうなるのか分かんないだ、それこそ花粉はだって吸ったらアレルギーが出ます、コロナはかかったらなんか喉が痛むし熱出ます、インフルは喉はともかく高熱出ますみたいなあるじゃん。
はい、
PM を体に取り入れたらどうなるのかって分かってないんだよな、あんまり。
まあでも結局その肺とか気管支とかに付着するから、
うん、まあまあまあまあ、
まあ普通に炎症を起こしますだあったりとか。
なるほどね。
そうそう。短足気管支炎など。
あ、それ自体がなんか 毒で、なんかそれ自体のなんかウイルスかなんかでが注入されるっていうよりは、まあ、それを体に入ることでも、その体自体がなんかそのダメージ、それだけでスリップダメージ食らってるというか。
みたいな、そういうことを。
そういうことね。やっぱマスクつけとくのが安牌か、この時期は。
そうですね。まあ皆様ね、健康には気をつけていただくとして、まあ最近あった出来事といえば、ちょっとラジオに出させていただきまして、
はい、メデラジ、
いや、あのメデラジ以外では
い
平日のもうほんと昼間に中央区のFM に呼んでいただきまして、
これなんか前告知の時もなんかちょっと言った気がするけど、中央区なんですねやっぱ。
そう。
そう。ついに。
これたまたまもう縁で、まあお隣でもありますしね。行って中央区のエピソードもなんかひねり出してきた。
あ、こんなこと言ったらあれかもしれない。私中央区のエピソード一つもないかもしれない。
いやいや、これね結構難しかった。そのまあ具体的に言うと銀座とか築地とかなんですよ、中央区って。
はいはいはいはい。
で結構あんまり大きくない。
そう銀座が中央区っていうのは認識あったけど、なんか本当に銀座以外どこが入ってんだぐらいでしかあんまり認識なかったから、そんな大きくないっていう。
そうあの東京駅ももう千代田区だし、
うん、
で北行っても上野とかはもう違うし、だからなんかないかと思ったら、まあ近いから月島にはまあ行きますと、まあ勝ち時にとかその辺のあたりとかは普通に近所なんで行くことがあって、で特に銀座は音楽的な関わりで言うとあのヤマハさんがあって、
はいはい、
でそこ昔からあって、で私昔オケをやっていましたと。
お
で、オーケストラのスコアを取り扱っているあのところっていうのは、まあ、東京でも数えるほどのところしかないので、あの非常に学生時代お世話になっていたし、そこでまあ楽器を買ったこともありますっていう話をしたの。
はいはいはいはい。
あで楽器は何を買ったんですかって言われて、あの私はそのパーカッションをしていたので、まあマレットなどをって、うん、こうあのまあだから大人中央区にもあの非常にあの愉快がありますみたいな、まあエピソードも話したわけよ。
いいんすか久坂さん。
いやいやいや、
マレットを買ったってい
いんすか。これはあの嘘ではない、あのマレットと一緒にただビブラフォンを買ってみてるだけで。
なんでそうやってわざわざ自分の喋るなんトークエピソードトークで価値を落とすようなことを
いやだってさ、だってお前考えてみろよ、その20分しか枠なかったんですよ。
20分はい、
まあ、20分も出させていただいたっていう方がしたけど、ただ20分なんですよ。その中にその TYC のさ説明から入って今までどんな活動してきましたかみたいな話をさ、もうギチギチなのよ20分だと。
まあ TYC 説明は大事としても、 TYC とビブラコンこの2本でいけるでしょ。
いやいやいや、TYC でもういっぱいですよ。そこに急にそのビブラホン放り込んだら、うん、ビブラホン出てからその始まるじゃん。
やっぱそこでやっぱ爪痕残していかないと、やっぱ。
いやもうそこはちょっとバランスを、その時間内で話を収めるっていうバランスを。
大人だな。
うん、まあなんですけど、なんですけど、あの
はいはい、
あの今度ね、今度また、うん、江東区のレインボータウン FM さんの方で出させてもらえるんだけど、
ラジオスターだな。
あの3月まであのあと 2本、あの今年もう3本ラジオ出る。
売れっ子ラジオスターだな。
売れっ子ラジオスターかもしれない。その、まあ、もう1本お楽しみに。まあ、いつも呼んでもらっている方のやつで、そのビブラフォンのことを好きに喋るって。
ああ、そっちが一応あんなんていうかホームなわけね。
はい、そうで、まあ一応その TYC としてはよ呼ばれてはいいけど、そのビブラフォン、そもそもその私は音楽的にどういうルーツでっていう話をすることになってさせていただくことになっていて、っていうのもその、
はいはい、
まあそのパーソナリティの人と、まあ普通に知り合いなんでこれ喋ってたら、まあ、そもそもなんでビブラフォンなんだみたいな話聞かれて、でバーって喋ってたら、お前そっちの話の方がよっぽど面白いじゃんって言われて。
いや、そうでしょ。だから TYC でビブラフォン2本で2足の笑い、二刀流大谷翔平選手来た。やっぱメデラジー 僧侶が挙げてる伏線回収ですよこれは。
二刀流。いや大谷を伏線だと思ってないです私。
あ、まあ一旦そのホームでそこの切れ味を試すわけね、エピソードの。
まあまあまあ、そうそうそう。
じゃあまあそこでやっぱこう手柄をどんどん立てていって、ゆくゆくはもう本当にFM の帯ですか。
FM の帯
やっぱ目指すわ。もしくは AM の深夜。
あのね、AM の深夜、あの入れ替わりますよね。
あ、らしいっすね。ちょっとまだ情報全部見切れてないけど。
うん。やっぱ深夜ラジオ大変なんだろうな。
いや、そうよ。
まあまあ、そんなわけで、あの、ラジオ出させていただきますので、X で告知させていただきますので、ぜひ、チェックしていただけると、嬉しいです。あと、これを聞いているラジオ関係者の皆さん、私、話せます。TYC のことはもう 何十回も喋ってるので、全然いけます。
やっぱ、オールナイト日本関係者、ジャンク関係者。
聞いてるかな。
聞いてるわけねえだろ。まあまあまあ、あ、一応メデラジスとしてもね、一回ちょっと形は特殊だったんですけど、 FM 伊豆の国でやらせていただいたこともあったんで、
確かに、
まあまあ TYC と言わずメデラジスとして呼んでいただいても全然行くんで、
メデラジスとしてね、呼ばれてる、あ、我々どこにでも行きますんで、
メデラジスとしても、
メデラジスとしても待って、ちょっと待ってくれよ。コンビ名出さ。
一応テレパシー出した時になんか仮夢の、うん、なんかコンビ名とユニット名みたいにつけた記憶あるんだけど、何なのかも全部忘れたから、万が一呼ばれた時ちょっと考えなあかんなと今思ったけど、呼ばれることはないので。まあ呼ばれ、万が一奥が呼ばれた時に考えればいいか。あ、でも待ってください、ね、久坂さん。今メール来てまして、もしかしたらこれオファーのメールかもしれないです。
あれ。あれ、もしかして、いや、言ってみるもんですね。
やっぱこう、やっぱ今年の頭のラジオも多分、やっぱこの外に発信していきたいっていうのがこのラジオも直近の目標でもあるから、やっぱり行っていかないと、こう出させてくださいとか出演したりとか、やっぱ、うん、あんまりそういうのやんないお堅い人たちだと思われてるかもしれないから。
いや、そうそうそうそう、
伝えることでこれこうすぐレスポンスくれる、
うん、
ね、メールが来たっておかしくないわけで、やっぱメール2通来てるんで、うん、ちょっとこちらもう、まあ、オファーのメールこんなね、いきなり公共の電波に載せて、まあいかがなもんかって声もあるかもしれないけども、まあちょっと我々もちょっと舞い上がっちゃってるんで、
はい、メルタイさん、
はい、
振りすぎです。振りすぎです。
振り、
久々に言ったこれ。
ってちょっとなんか振りとか落ちとかちょっと分かんないけど、まあ読ませていただきます。お名前、はい、メダルジネーム、ナッチ高市過去さないではないさんからいただきました。緊急特番 NHK 政治部空前の高市氏ブーム、総選挙に臨んだ日本おめでとうの選挙結果は。目での穴、こちらは宇都宮市今泉町にある日本おめでとう本部開票センターです。普段は久坂幹事長が暗黒舞踊するか4畳半の暗黒舞踊する4畳半の部屋ですが、今日は大量のパイプ椅子が並べられ、壁には候補者名前の一覧じゃなくて
ラーメンの一覧、
候補者名前の一覧がはめられています。しかしこの部屋には私と 木本さくらとさくらあやねと新宮寺さくらを含めて5人しか部屋にいません。解説の立花、高橋論説委員、メデノさん、めでたい代表の姿が見えませんね。メデノ、はい、今回供託金を納め損ねてそもそも立候補できていなかったことが2時間前に分かりました。お昼過ぎまで FKD ショッピングさくらを MDT ショッピングプラザに改名すると意気込んでいたのが嘘のように現在別室で発表しています。先ほどから大音量のテレパシーとドラの音が響いています。ネットから始める新しい日本、ヌグズポマイラのスローガンが浸透したかったのもあるのでしょうか。はい、私で言った出口調査ではメダル上を聞いたことがないという有権者のが9割9分を超え、無党派層への広まりが限定的だとの声が聞こえています。
それはそうだ。
またヌグズポマイラと言いながら真冬の選挙戦で固くない代表以外服を脱がなかったことが支持層の反発を誘ったのではないでしょうか。この高市旋風でも衣服だけは吹き飛ばせなかったんでしょうね。来年の地方統一選挙に向けてメデラジオの認知度向上と秘書幹事長の発信力強化が課題です。あ、めでたい代表が反響欄で踊り始めました。現場からは以上です。来週のこの時間はドラマ狂い場メデバヒソチカが教えるネットラジオパーソナリティへをお送りします。かっこ乃木町レンガ窯でダンスを披露する密やさんからバレンタインデーの要求。密や夜華共同代表、メディタウィー幹事長、議席どうでしたか。民主主義は生きてますか。有権者の大半がメディアラジオを知らない、そういう国では本当にいいのでしょうか。国民の良心問いかけたいです。前々回放送の放縮木更木近谷武道館コンサートにひそやか男泣き、推しが武道館に行ってくれたらタヒヌも悪くねえよ、なおメデフェスの回。やっぱりアイマスの良さを振り返りながら国民的アニメの強さを実感させられましたね。そんな国民的ラジオを目指してほしい、そう思い鳴らされたコンサート、初手で青い鳥なんてえぐいので人の心とかないんか。そんなわけで今回のリクエストは木更木千早Do the Idol、断崖絶壁チュパカブラ。
あのこれあるんですよ、曲はあるんですよ。
あの過
去歌ってないです千早は。
過去バンナムに掛け合わせて絶対かけてほしい。クソバズり散らして見バレするほどこのラジオの知名度を上げるために今年やりたい企画か、ショート動画用に15秒ラジオやってみるか、新社会人に送るポマイラをこれで生き延びるでやんすよ諸星術で25編を語ってほしい。あ、めでたいさんは何ピーなんですか。え、かきピー、もっといいボケないんですか。ってことで勝手に滑らされましたけど。
手に滑らされたな。
なんだっけ、このクソパズル市役所見張りするほどこのラジオの知名度を上げるために今年やりたい企画か、ショート動画用に15秒ラジオやってみるか、新社会人に送るポマイラこれで生き延びてディアンスよ諸星術25編。あの、私ショート動画とか見るんすよ。ショート動画っつってもあの YouTube とか TikTok 見ないであのインスタのリールを一生見てるんだけど、
はい、
あの芝居かかってるやつが地球上で一番嫌で、あのなんかこうなんか楽屋みたいなところにいて、なんか丸々さんこの件どう思いますかみたいな入ってきて、あ、これなみたいな語り出すやつ、あれ見た瞬間投稿してブロックしてるんだ、回ってんだけど。15秒ラジオやってやれってこれをやれって言ってることか、おい。
落ち着いてください。
それちょっと取り乱しました。まあ今年やりたい企画ここで言っちゃったらもうねネタバレになっちゃうから、 ネタバレになっちゃうか、もしくは何も考えてないことがバレるか。まあ新社会人、そうですね。まあ収録時点2月末なんで、まあ新生活ありますよ、いろいろ。
まあまあ確かにそのね、4月からね就職されるね新社会人の方々も聞いてたっておかしくないからね。
半笑いで。実際まあこのラジオ的に言うとやっぱ久坂さんなんかはね仕事バリバリ働きながらバンドでもある、まあ、成功というかそのアマチュアとしては、ね、ものすごい経験を積まれて、でかつ最近ではそういうラジオも結構出始めてるみたいな、その趣味人としてのモデルケースみたいな感じを感じますけど、
ああ
なんかコツとかあります？
いやまあまあ、まあ、環境にかなり依存するとは思うが、そのこの趣味人タイプってさ、なんか2種類いてと思ってて、その職場ではもうマジで超割り切り型、そのマジで一切話さないみたいな、
はいはいはい、
タイプと、俺はかなりオープンに言ってるのよ。
それすごいよな、やっぱ。
うん。これはキャラとか、なんかやってることとかにも、まあ、依存するとは思うんだけど。
やってることとはいえ、とはいえじゃない？
まあ、その、TYC は言いやすいから、その、なんか、アイマスの二次創作やってますとか言いづらいじゃん。
まあその二次創作系は、まあ、たとえそれが、まあ、R18 とかではないその前年齢向けだとしても言いづらいところあるよね。
うん、
その
し、
その、ね、その人の根幹に直結 しやすいから。
そう。まああとはポッドキャストやってるともう言ってないし。
でもそこに関して思うんだけど、
うん、
TYC バレてたら、ひそやかがバレてて、ひそやかがバレてたら時間の問題なんじゃないの？そのいろんなものがひもずる式に出てくるのは。
あー、なるほどね。まあそういう声もありますわな。これがですね、そこまで掘ってくる人みたいない。あ、これ問題か。
それはそれでちょっとひそやかさんの今のポジションみたいなところはちょっと心配になってくるけど。だってもし仮に自分の会社で例えば同僚だったり近い人が実はバンドやっててみたいな、で今度ここでやるんでみたいな言ってきて、でその人が、まあ、なんだ例えば、まあ、仮にちょっと名前使わせてもらうけど、なたかしみたいな名前で、
はい、
活動してたとしたら絶対調べるけどな、なたかしみたいな、なんかバンド
の話みたいな。俺も同じ意見だけど、それってもしかして俺たちだけなのでは？
オタクの行動ってことか。そう、いやでもあってさ、あでもバンドだからそこちょっと結びつきづらいっていうのはあるのか。そのね、明確にネットの活動だったら、まあその二次創作とかじゃないにしても、例えばネットで小説書いてますとかだったとしても、まあ探す動線を作りやすいけど、バンドだとかなりリアルに寄ってるから、仮に名前が重くそハンドルネームだったとしても、なんかそれがネットでも使ってるハンドルネームで調べたらいろいろ出てくるって考えに行きづらいのあるかも、確かに。
あ、
特にやってる曲がその全然オタクではないので TYC とか。
まあね、
あと、まあ、ひそやかさん単独の曲はものによるかもだけど、で、あ、じゃあ元の話でいくと、バンドやる時の名義を分けろっていう話でしたっけ？
まあ言ってないです。言ってないけど、まあそのなんて言うんだ、まあ 結局のところ、まあ、ストレスがないようにする、まあ、その長続きというか、はいはいはい、その、ね、あれこれ詮索されるの方がストレスって人もいるだろうし、そのこれはこいつはこういうやつだって分かっててもらった方が、
うん、
その場合はストレスがなかったっていう。
なるほどね。まあ規模違うという、私はもうオーケストラやってるってことを隠れ蓑にして、もう、もうそれだけを押して裏で何一つ開示してないけど
まあ普通それだけだと思うしな。
いや、だから相当助けられてる部分はあるかも。趣味何やってるんですかって言われて、OK やってますって言ったら、もうそれでそれ以上の深掘りはないから。
はいはいはい、はい、
まあ別に会社に限らずどのコミュニティでも。だからそれこそそのいろんなその知ってる全てを知る者がいる飲み、そのいろんな人が集まる、例えば人の結婚式に参加した2次会3次会とかで知ってる人がこいつラジオやってるんですよって言い下さない限りはバレないってわけ
なるほど。
なぜこの話してたかっていうと、その機会が3回ぐらいあったから知らない人にこいつラジオやってるんですよって言われたことが3回ぐらいあるから、そのリスクは、まあ、その知る者がいて隠してる、隠してるっていう、やっぱ面白いから、その掘る側からしたらそういう状況を作りやすいことに条件になるけど、それは知ってる人一人見なければなりから、まあ、会社で誰も知らない状況だったら、まあ、逃げられるはずなんで、まあ、これを聞いてもぜひ皆さん真似してみてください、どっちかを。
はい、
新社会人のアドバイスだったのかこれ
いや、アドバイスだと思います
よ。もう一つオファーメール来てるんで、
ね、待って、まず今のがオファーじゃないことを処理させろ
メディラジネームよしこ555コードネームさんからいただきました。流行りの MBTI 診断で HDMI の診断が出ためでたいさんKDDI だったKDDI だった CI さん、HTTP だったひそやかさん、
保護されてねえじゃねえか
TM ネットワークだった小室さん、おはようございますバレンタインデーはどうでしたか？もう配る側に回ってもいいんじゃないかと思います。先日のめでたみの投稿によると、めでらじリスナーが少ないとの信じがたい報告が出ていました私たちも街に繰り出して世論調査を行いました。メディラジパーソナリティで誰が好きかっこ自由回答、スーメタルさん、モアメタルさんゲストの、萩上チキさん、
ベビーメタル
構成作家の恩田さん、メックンかっこめでたいさんと思われる、ヤカピーかっこひそやかさんのことと思われる、メデラジのコーナーで好きな回、過去自由回答、2025年8月16日のメタ友として高市早苗さんが出演した回、過去ガチ
ないよ
メデフェス公開収録で八つ折りの怪文書が届く回、
これガチ
JWAVE アートサイドキャストで収録したら珍しくまともな内容になったので、コンテンツの内容と収録場所のクオリティが連動していることが発覚する回
ちょっとガチが
CI さん監査会
ガチ、
5分ごとにテキラショットを決め続けながら収録して、後半が海老名サービスエリアのメロンパンの美味しい食べ方をめぐって特命の喧嘩になった回
ガセ
だそうです。本当に驚きました。来月放送予定の3月27日高円寺クラブルーツ、マーブリングミューズファイナル、ご来場ありがとうございました。推しはちゃんと現地で押すなまでに5万票は上乗せ次第ですね
TYC の実在のライブ予定
パブリックコメントでメデラジオ小学校に流せるよう陳情していきますとのことで、なんか奇しくもよほどメデラジオ知名度が少ないみたいなメールが来てちょっと 青筋が立ってるんですけど。やつなんか実際メデラジどの回が好きだったアンケートみたいな取ってみたさはあるんだけど、
うん、
なんか票数が集まんないのが怖くてできないっていうところがあるので、
なんかこうテクニック次第じゃない？なんかあの自由記述とかにするとなんか
まあそれはそう
引っかかんないからこうなんか。
しあの X のアンケート機能だとまあ4択になるから、
うん、
やっぱ
でももう
160現代アート界と現代アート界と、あのサンプリングの回とボイチェンの回としか並べらんないから
160本以上あるからね。
今回で164回ですって。
ああ、
なんでまあ164択から選ばせるのもなかなか大変だと思うけど、
逆にこれはあれじゃないですか、なんかあの数字をランダムでやったらどの回出てくるみたいな。
あ、メデラジランダムボタンみたいなの作る。
そうそうそう。
そこまでしてなんかランダムなんか聞きたい需要ってあるか。まあ多分作るのは多分10分くらい作れるから、まあなんか後でサイトに作ったら貼っとくか。ランダムメデラジボタン。あれかっていうかアンケートとかメデラジのあのサイトの各ページになんか投票ボタンみたいにつけりゃいいのか。
はあね。あ
の
どういうこと？
Google フォームとかでやるの想定してたけど、普通にサイト改造してそこになんか、
うん、
あの いいねボタンみたいなやつ置いときゃいいのか。
ああ、
ハートマーク
みたいな。可視化されるな。
で、ま、いやまあ可視化したくなかったらあの押された回数とかはこっちだけで把握してる、見なきゃいい、見せなきゃいい。
ああね。
だけどまあそういうのもあるか、まあ、なんかそこまでやるかともかくとして、
まあなんか皆さんが好きな回は気になるっていう、
そう
ことですよね。
なんであのぜひこの、よしこちゃんと懐かしいね。まあ今一瞬本当にちょっと一回調べてもらいたいって言いかけたけど、本当にやりかねない人たちだなと思って言いとどまりました。人の迷惑になってはいけない。でまあちょっとやるなら我々で、やーりーまーす。
おっせ、歯切れ悪。
まあまあ、 あの結局オファーのメールいつもなかったってことで、
うん、
まあぜひどんな媒体でもいいんで、もうあの普通にネットラジオのゲストでも何でも行くんで。
あ、そうですね、ネットラジオのゲスト呼ばれて、
あれですね、それこそ昔々清香さん出てらっしゃったっすよね。
ああ、そうだね、うん、
ああだからそういうのもどんどん外交として
ニコ生だったね、うん、
ああまあこっちからオファーかけろって話なんだけど、呼ばれたかったら自分から動けって話なんだけど、
まあまあね、
まあまあまあ、まあ、ちょっとずつやっていきましょう。
な
ので、
はい、
インドに行ってきまして、私。
唐突。
あのまあちょっとお仕事で行ったんで、ちょっと村人に話すか話すまいかっていうのを悩んでたんですよ。と、はい、いうのも去年もサイレントで海外出張行ってて、それは未だに喋ってないんで。あの今回も喋らない選択肢もあったんだけど、インドはさすがにあの喋んないの大損だなと思って。
そうね、もうあんな激アツコンテンツ。
そう、あのインド行っといてどこでもコンテンツとして消化させないって、あの私のこの人生の 価値が暴落すると思ってなんでちょっとそこは言われしていたこともちょっとここで話そうと思ったんですけど、さすがにインドどこ行ったかは完全にこの時期この場所に行ったってことはこいつこういう仕事してんなっていうのもろバレの場所行っちゃってるんで、はい、そこはちょっと伏せさせていただくんですが、まあ、ちょっと1週間ほど行ってまいりまして、
はい、
で、まあ、まあこの辺はちょっとまだ余談のとこなんであれなんですけども、ついてその滞在したホテルの近くに楽器屋があるってことを知って、
お
知ってとか事前になんか調べたら出てきたんで、ちょっと行ってみようかなと思って、でまあ治安がそこまでいい地域じゃなかったんで、会社からあんまり出歩くなよみたいなこと言われてたんですけど、まあ昼間だったらいいだろうと思って、日中こうちょうど移動日で休みの日にこうふらーっと行って、途中野犬がめちゃくちゃいたりとか信号がぶっ壊れてて、信号ぶっ壊れて一箇所じゃなかったんだよ、なんかまともについてる信号がなくて交差点がえらいことになってたりとか、まあいろいろあったんですけど、それでついて、で入って、でちょっとこれ見ていいですかみたいなこと言って、まあ本当にジ・インディアっぽい楽器、シンギングボールっていう日本でお経をあげるにチーンってなってたワンみたいなやつ、
あ、はい、
のもうちょっとヒンディーっぽいやつと、あとこれもなんかそれこそショート動画とかでよくあるなんかヨガとかやるときに叩いてなんか音階出すみたいな、なんかスチールパンの逆版みたいな、なんか玉型で叩く場所で音が変わるみたいなやつとかが売ってて、でそれ見てたら、うん、試してみるかみたいなこと言われて、こうバーンって叩かしてもらって、ああと思ってたら、でまあせっかくだし形あるお土産買ってこうかなと思って、
うん、
まあ買ってもいいかなと思って値段聞いたら、最初10,000ルピー、
うん、
1万ルピーだって言われて、ルピーなんか日本でルピーを倍にすると大体日本円になるんですよ、だから2万円だって言われて、
あ
いやボリすぎだろって思いながら、そもそもそんなに両替しなかったら持ってなくて、あちょっとそんな金持ってないんでやっぱいいっすって帰ろうとしたら、へ待ってくるブラザーみたいな呼び止められて、
え
まあ、いくら持ってんだみたいな言われて、
お
で、まあ、両替した額の7割ぐらいの値段を、
はいはいはい、
これぐらい持ってますよみたいなの言ったら、じゃあこの値段でどうだみたいな、3,500ルピー6,000円
ぐらい
でどうだ、
お
そう7,000〜7,500円ぐらいどうだって言われて、
お
で私ちょっと思うのはやっぱそこがまあ地域としてちょっと観光地っぽかったから、やっぱ観光地に多少ボラれても金を落とすのもまあその行く側の責任だなとちょっと思うところがあって、
うん、
やっぱ観光地行ってそんななんかぼったくりだなんだ言って、なんか適正価格だなんだ言ってんのはなんか良くないなってちょっと思ってるところが
あ
って、
まあ野暮野暮よね、
野暮っていう、まあ、向こうの人もまあ生活があるから、その別にそれで裕福な暮らしてるわけじゃなさそうだったし、
あ
まあもうあるから、やっぱこうやってなんかこう金払えるやつが払うことでここの経済が成り立ってる側面もあるだろうから、あそんなになんか値引きしまくることはしないと思いながらも、これ別になんかもっと安く買えるよなと思いながら、結局3,500ルピーで買ったんですよ。
あ
買って、でも絶対ぼったくりだよなと思って、なんかその仕事で一緒に同行した人とかもちょっとだけぼられましてみたいな話でわーってやってたんですよ。で帰り、飛行機でまあ、トランジットがあったんだけど、トランジットね、ここは行っていいと思うんだけど、ね、ニューデリーの空港でトランジットだったんですよ、
うん、
ニューデリーって向こうの首都なんだ
けど、あ
で でもニューデリーで、免税店でお土産屋みたいなのがあって、そこはなんか免税店なのにめっちゃ強引なキャッチしてきてて、本当にありえないと思ったんだけど それはそれとして 免税店で肩つかまれてキャッチされるの初めての体験だったから それはそれで玉あげたんだけど、それは置いとくとして、そこの土産屋でなんか同じようなやつあって、なんかそれ見たら普通になんか1万違う、そう、1万5000ルピー、
あれ？
1万5000ルピーじゃない、そう、あれ2、3万とかで、まあさすがにちょっといいやつなんだろうけど、普通に高くて、あれこれもしかして適正価格で買ったかと思って これもう、まあ多分クオリティとかは多分違うとは思うんだけど、まあお土産物としては、もう、なんかボロられてなかったもんな、ちょっとなんかボロられちゃったんすよみたいな言ってたら申し訳なかったなと思いながら、まあいいかと思って、そこで、楽器とか全部スーツケースに入れて空輸してたんだけど、まあ、そこでなんかインドっぽいお菓子とかいろいろ買って日本着いたんだけど、疲れすぎててなんかどっかに全部なくして帰ってきた、お菓子とか。
じゃあそのボラれただけ。
いや、あれは楽器はスーツケースに入ってたから助かった。
ああ、
そこ
そう。
ね、強引なキャッチに捕まらされて買ったインドっぽいお菓子、なんか花びらみたいな埋め込まれたチョコレートみたいなやつはどっかに消えた。あとついでになんか持ってたイヤホンのケースもなくした。飛行機降りな成田から出てからなくした、どっちも
情け
本当にありえな
だ。しかも国内かい。
い 国内でどっちもなくした っていうこと、まあありまして、まあそれはいいんですよ、ここまでがあれで、まあそんな長い回ではないんだけど、今回話したいのは、そのインドつながりで、とある楽器について話そうと思って。
楽器。
インディア
い
ンバ
ろいろ
ン
あ
ジ
り
ョーっ
ま
ていう
すよ、イ
楽
ン
器、
ドといえば、本当に。
ただインディアンバンジョーって楽器、
インディアンバンジョー。
でももしかしてブルブルタラングの方が久坂さん馴
ブ
染み
ルブル
深い
タ
かも
ラン。
しれない。インディアンバンジョーって楽器がありまして、ちょっとそれについて話そうかなと思って。まあ、遡ること2023年ぐらいに、とある X のポストを、当時ツイッターだったかもしれない、2023年かどっちだったか分かんないけど、とある投稿を見かけて、ちょっと今、ひそやかさん宛にはちょっと共有しようと思うんだけど、そう、なんかそれが動画だったんだけど、これで、
ああ、俺、
これ、
これ、そういえば、見た。
そう、これで、あれか、共有されてないか、もしかして。
あ、あれ、奇跡的になんか見られた。
ああ、そう、まあ見た目、一応対象ごとなんですよ、これ。対象ごとなんだけど、なんかギターっぽい形してるし、なんかアンプにつながってるし、なだし、なんか鳴ってる音楽がなんかすげえインドっぽい音楽だし、
だ
みたい
から、
な。
これはあれよね。その投稿も、日本の大正琴がインドで独自発展してるぞっていう
そう
投稿だったよね。
で、このことについてはめっちゃ調べてた時期があって、私その2023年ぐらい、ただまあどこでも披露してなかったので、ちょっとこのタイミングで披露しようかなと思うんですが、今から喋る話の9割ぐらいが当時調べた話なんで 2年ぐらい前の 実はというか、言っちゃうとブログ用にめっちゃ記事書いてて9割ぐらい書いてたんだけど、最後1割詰める時になんか満足しちゃってそのまんま3年ぐらい放置してたのを、インド行ってる間に思い出した。
あ、なるほど。じゃあこれ没記事の話ってことか。
そうだから情報とか古い可能性はあるけど、まあただ、まあ、歴史的背景みたいな話なんか別にある意味その古さとかはないと思うんで、
まあね、
まあ、ちょっとちょっと思いましたん、実はこの楽器手元にあるんで、まあその話でもしていけたらいいと思うんですけど。
ちょちょちょちょ、ああそうかそうか、
まあこの楽器
え
そうっす、この楽器まあバンジョ、インディアンバンジョとかブルブルタラングと呼ばれてる楽器、
はい、
ですと。でまあバンジョっていうとね、やっぱ別な楽器を思い浮かぶ方も多いと思います
。まあまあまあそうっすよね。
まあアメリカのまあギターというかバンジョとカズイでおなじみのバンジョ、
はい、そのバンジョーじゃないですが、まあまあそうですね。
ただあっちは本当になんか、まあ、ギターっぽいって言ったらあれだけど、本当にまあギター系の弦楽器だけど、それとは全く見た目も違うと。
うん、
だからまあインドの国内とかだと本当にバンジョーって呼ばれたらこの対象ごとっぽい楽器を指すっぽいんだけど、外我々見て外の人はインディアンバンジョーと呼ぶ人が多い。ただ、
はいはい、
この楽器に言及してる人が日本国内に関しても少なすぎるから、普及してる呼び方なのかは分からない、
はいはい、
でかつこれはちょっと調べてての所感なんだけど、ブルブルタラングっていうなんか向こうっぽい読み方するときはなんかアコースティックな、なんか本当に対象ことがそのまま伝わったみたいな形の楽器を指すことが多いっぽくて。
ああ、じゃあエレキじゃない。
で、バンジョーって呼ぶときはエレキっぽいのを指す場合が多そう。
ああ、
なんかそれが正しいか分かんないけど、なんかその調べたりした感じのなんか所感というか、としてはなんかそんな印象なんで、まあ何が言いたいかというと、実際のところまだいろいろなんか当時論文なんか この楽器に関してなんか調査してる論文とかもあって、それも読んだりしたんですよ。なんか実際インドネシアとかにも同じような楽器があってみたいな、インドネシアから渡ったんじゃないかみたいな話もあったと思うんだけど、ただにしても文献が少なすぎて実際何が正しいのか分かんなかったし、結局インドで楽器屋行ったけどこの楽器に出くわさなかったんで何も分かんないですと。
はい、
でまあどういう楽器かっていうと、まあ対象琴って言って皆さん分かるのがちょっと分かんないんだけど、まあ、そもそも琴という楽器があって、まあ、それを、まあ、対象自体になんか改良したというか、まあ、正確にはなんか二弦琴らしいんだけど、ベースになったのが琴の中でも。二弦ごとっていう二弦だけのことがあって、うん、それを改良する形でなんかタイプライターとの、まあ、ガッチャンコで作られたらしい。
でなんかこうボタンがあるイメージですよね、やっぱ。
そう、二弦ごと、まあ、二弦ごと自体超マイナーな楽器ではあるんだけど、二弦ごとはまあこといわゆる皆さんがイメージされる琴 の弦が2本しかないバージョンで、
うん、
だからこうよ横にこう置いてあって、そこ左手でまあ、場所を押さえて右手でこうピックみたいなやつで弾くみたいなやつなんだけど、対象琴はその左手で弦の2の場所を押さえるからボタンみたいなピアノみたいな音階のボタンがついてて、それをそこを押すとその音が鳴るような、
うん、
仕組みになって、そこっていう形に改良されて、まあ、誰でも弾きやすくなった、
うん、
楽器なんだけど、まあ言っちゃうとそのインドのインディアンバンジョーもそれ。でまあで実際手元にあるんですけど、
なんであんだよ今回変えてないのに。
基本構図全く一緒で、 違うのは、あれがついてるんです。なんて言うんだっけな、こう響きのための弦。
あ、ドローン弦。
そう、ドローン弦が貼ってあって、だからまあエレキだからドローン弦がどれだけ作用するのかともかくとして、なんか普通に対象ごとパートを鳴らすとちょっと普通の最初音よりも響きが出るみたいな。
へえ。
そう、手元に普通の対象音もあるから今比較して見てるんですけど、今。
なんで普通の対象音もあるんだよ。
いや、そう、いわゆる機械的な部分が変わらなくて、そういうなんか装飾とかそっちの部分だけが違うみたいな感じですね。まあ、言っちゃうとあれですね、インディアンバンジョの方はネット通販、eBay で買って、ちょうどこれ調べて2023年ぐらいに買って、普通に2週間ぐらい届いたやつで、
ほんまのボツ記事やね。ここまでしたのに。
そこまでして、今9割ぐらい当時の記事って書いてるけど、正直古そうなとこだけ調べて書き直しただけで、今喋ってるの全部当時書いた文章だから、なんでこれボツになったんだろうね、当時。忙しかったわけでもないと思うんだけど、まあまあともかく、まあ、インダマンジョって楽器がはそういう経緯でニュースして、で対象ごともなく、そのちょうどそのぐらいのタイミングだったかもだけど、私祖母が対象ごとやってたんですよ。
おお。
ただ祖母が、このくらいの時期に確か亡くなって、で、まあ、遺品どうするみたいな話になった時に、まあ、対象ごと楽器だから、メディちゃんいるやろって言って渡されて、至る
はい
今に。
はいはい。
でまあ遺品だから、まあ処分する気はないけど、別に処分もできずでずっと両方家にある状態なんだけど、まあだから岸君もちょうどあるっていう感じなんだけど、そうで、まあそういう感じで対象ごと結構上の世代の方は結構やってる方いらっしゃったみたいで。それこそ大正時代とはまでは言わんけども、昭和の前半ぐらいの年代の人は結構やってる人がいた
うん。
み
いや、
たい
あ
で、
んまりこう馴染みないけど、ポピュラーではあったんだ。
まあ当時は、まあ、だって戦前とかだとそれこそギターとかも入ってきてるか来てないかぐらいじゃない。だからまあ、いわゆる一般庶民が手軽に始められる楽器としてはやっぱり一番簡単で、教則本みたいのもあるんだけど、「桜桜」とかそういうなんか日本民謡みたいなのも結構多く収録されてたりするから、そういうので、この日本の文化に触れるみたいな側面もあったような気はするんだけど、だ当時の空気感としては分かんない部分もありながら。で、まあ、大正琴ブームみたいなのが起きた時に、まあ、輸出も盛んになったらしいと。でその時に、その東南アジアだったりインドだったりにも輸出されたものがあって、それが現地で時間が経つにつれてどんどん魔改造されていったと。だからそのさっき言ってインドネシアだったり、あとフランスにもあるらしいんです。なんかもうフランスだと現存はしてなくても、その確か図書館の文献が出てきてますよぐらいの話が当時なんか調べてて見つかったレベルだったと思うんだけど、フランスとかでもなんかその大正琴ってものがあって、それをちょっと改造して地元の人が使ってたみたいな記録があったらしい。だから結構この時にいろんな国に移して、そこでまあ根付くところもあれば、まあちょっとそこで沈静化しちゃってるところもあるみたいな。
なるほど。
そう感じで、まあ結構面白い背景です。日本の、 まあ、マイナー楽器の改造でそのポピュラー楽器として出てきたやつが輸出されて、さらにそっちで魔改造されるっていう。
あ
で、まあこんだけ聞いても、まあ百聞は一見に近づいてないけど、どんだけ情報を食ったところでどんな楽器わかんねえよって人も、まあ、大勢いらっしゃると思います。
まあそりゃそうですわ。
まあ YouTube でブルブルタラングとかインディアンバンジョとかで調べていただければと思うんですけど、これぜひ皆さんで調べていただきたい。なぜなら調べるとなぜか100万再生超えみたいな動画がめちゃくちゃ出てくるからびっくりした。最初調べようと思った時、よくわかんないインド人がこの楽器演奏してる動画 100万とか200万とか、なんか下手したら1000万再生とかされてて、多分まあ、日本人が日本語の動画を見るように、インドの人はヒンディー語とか、まあ、地域によって違うんだろうけど、地域の言葉での地域の言語の動画を見るから、インドなんか人口多いから、
あ
インドの動画みんな見ようとしたら結果的にとんでもない再生数になる。
はいはいはい、
じゃないかなと。なるほどね。そう
だからか、なんかやっぱなんか TikTok とかも、
うん、
アジアでバズるとやばいみたいな聞く。
そう、まあもちろん英語圏でバズるのが一番でかいんだけど、ただ人口のそのインドとかインドネシアとか中国もだけど、その言語でバズった時にその言語の人みんなが見に来ることを考えると、なんか国で受けるっていうのもなんかめちゃくちゃでかい気がする。
うん、
っていう中の一つがこのインディアバンジョの各動画なんだけど、まあなんで調べていただいても、適当な動画見ていただいても、あでも今調べたら当時調べてるなんかインドじゃない人が弾いてみたいな動画ちょっと増えてる気がする。気持ち、
あ、
まあ、まあそれで、まあ、ザーってこうスクロールしていったらいくらでも出てくるんで、まあぜひ調べていただきたいんですが、それと別にこれもちょっと不思議なんだけど、2016年にバンジョーっていう映画が公開されてたっぽいですと。
はいはいはい、
インド映画、いわゆるインド映画 RRR は日本でも有名だけど、そういう感じでバンジョーって映画がインドで公開されてた。
お
けど、まあ情報が全くないことから多分日本では一切公開されてなかったっぽい。まあインドの映画日本で公開されるとよっぽど向こうで受けないとないさそうな気するから、
しょうがないんだけど、
ただなぜか向こうのサブスクみたいなサイトでなんか無料で全編見れるんです。
サブスクじゃないの？
いや、サブスクのサイトなんだけど、絶対Z5、 これでなんか違法サイトだったらどうしよう。まあいいや、なんかそういうサイトがあって、なんかそこに一応サブスクライブいくらみたいな上に書いてあったりして、でこうサイト見るとずらーってインド映画が見れたから、多分インドのそういう映画のサブスクサイトだと思うんだけど、
うん、
ここで2時間9分丸々を見れるんです。登録しないでも。
なんでやねん。
なんかまあ向こうの映画が向こうのサービスで公開されてるっていうのがは分かんないけど、なんかインド映画ってなんか無料でストリーミングしてることが多いっぽいって当時のメモに書いてあるから、多分当時も調べてなんかそうだったっぽいんだけど、
たまげたんだろうね。
たまげた。なんかサイト見てるとなんか有料のやつと無料のやつがあるっぽい。そのサブスク入ったら見れるやつと、サブスク会員登録せずともサイトで見れるやつがあるっぽくて、このバンジョーって映画はタダで見れる。これで違法サイトだったらどうしよう。まあいいや。まあともかく、まあでも全編ヒンディー語で、字幕も英語しかないんで、字幕 日本語が全くないんで見るハードルは高いし、正直私も全編見てないから何とも言えないんだけど、まあ、こういう映画とかでこう情報を得てみてもいいかもしれない
ですね。うん、まあ少なくとも聞けるからね。
そうね。でまあインド映画ものにもよるだろうけど、まあ言語わかんなくても楽しい映画多いと思うんで、そのインド料理屋とかでこうずっと流してるインド映画とか見るにってことで、まあこういうところで、まあ、情報を漁っていただきたいと思うんですが、まあ日本語の情報はほぼほぼないんで、あだからそれもあったのかもね、なんかブログ、この私メデブロが一時ソースになるのが怖かったかもしれない当時
あだからブレーキをかけた可能性があるのか
当時の思想を全く思い出せないけど、その可能性ゼロではないなって今ちょっとなんか得られる日本語情報ほぼありませんみたいななんか章があってなんかそれ怖かった説は 5% ぐらいある、まあ、ともかくそんなになんかに、まあ、向こうではおそらくその動画の再生数から見てマイナーとかそういうわけではないんだろうけど、日本から見たら相当知名度ない楽器ではあるんだけど、じゃあどうやって買うんだって話になってくる日本で、
うん、
あのその個人輸入するとかはもう奥の手じゃん。
まあまあね。
で個人は eBay とかだったらいいんだけど、私最初あの普通に現地の店とあれ WhatsApp であのやり取りしてたんですよ、そっちの方が安かったから。
ああ
でなんか安くて良さそうなやつだったら買おうと思ったら、なんか銀行送金しか受け付けられないみたいな、ペイパルとかやってないみたいな言われて、銀行送金やろうと思ったら国外への送金の場合はなんか注文法要銀行に提出して審査してもらって、その後書類を出してみたいなやんなきゃなんないっぽくて、あこれ無理だなと思ってあのそっちはもうすいません、あの次インド行く機会があったら寄りますわみたいなこと言って、あの普通に別なあのクレカ使える店で買ったんだけど、
はい、
まあただそれでこれですって言ったらもう完全に突き放すんで、突き放した感じで、まあ日本でも手に入るサイトはなくはないですと。
うん、
ただあので当時日本の通販でこのサイトで買えますよみたいな4つぐらいこうリンクを貼ってたっぽいんだけど、全部あの売り切れとかページ消滅してるから、あで一箇所、世界の楽器ラガムっていうサイトがあって、そこにブルブルタラングっていう名前で売ってて、
お
まあひそかさんにちょっとリンクを送りするんだけど、あのまあしょうがないですけど、
しょうがない
高いっすね。
ああね、
あの私こ、まあ、個人で輸入した時は確か関税込みで4万ぐらいで買ったんです。
あーまあでもこれ日本語サイトがねあるだけ周り、ああこれは高いっすね。
あさすがにあの興味だけで買えない値段ですよねこれ。
ああ
そう、なんか前はなんか 7,8 万で普通になんかあの民族楽器とかで買えたサイトもあったと思うんだけど、今もうなくなっちゃってて、なくなっちゃってたりそのソールドアウトになってるから、多分ここぐらいかな今、その今日本ですぐ買おうと思ったら。
うんね、打楽器とかだとね、まあ JPC とかあったりするけど、
弦楽器ジャパンパーカッ
ションセンターね、ジャパンパーカッションセンター、その弦楽器の民族系ってあんまないんだよね。
そうね、まして、まあ、あってもインドだったらそれこそシタールとか、
うん、
あとバイオリンみたいな、どっかの民族楽器屋であったんだ、スリランカのバイオリンみたいな2個みたいな楽器とか、
はい、
そのぐらいそういうのとか見るけど この楽器とか日本の楽器で見たことないし、そう考えると本当になんかヤフオクとか一生張り付いて誰かが飽きて出すのを待つか個人輸入するかっていうのが正解になっちゃうか、まああとは先祖返りして今大正ごとがアンプ積んでるパターンもあるからそっち買うって手もあるけど、
ああね、
なんか電気大正ごとって名前でもうその電気羊みたいな目にするのかと思ったけどそうで、まあこのままダラダラ喋ってもあれだから最後、まあ仮に皆さん楽器買ったとしましょう。
はい、インド大正ごとが目の前に
ありました。
はい、
じゃあアンプとかピックとか何に使えばいいんって、これも当時のメモでいろんな動画を見てストレンジャーっていうメーカーのアンプが使われてることが多かったって書いてあって、
ストレンジャ
ー多分インドの PA の PA 機器の製造をしている企業、はいはいはい、でまあ公式サイトを読む限りでは別にインディアマンジョ向けのチューニングとかされてなさそう、だから本当に向こうの、うん、地元メーカーのアンプだから、まあ、うん、日本のメーカーでもまあ大体聞くだろうみたいなことが書いてあって、ようこんな調べたなって今かんもう膝を打ってる当時当時
リサーチ力が。
でピックもまあ情報自体見つからなかったけど、自分が実際買った時についてきたのが普通のギター用ピックだ、ギター用ピックだったから、まあ普通にギター用のピック利用できそう。
うん。
ならまあ基本その2つがあればまあ皆さん演奏できますと。でエフェクター系はもうそこはなんかその途中で調査が止まっちゃってるけど、当時の私のエフェクターは割と多分ちゃんとインドの皆さんのやつを調べて検討した方が良さそう。
はい、はい、
なんか結構独特の聞かせ方してる、ワウとか聞かせてるケースがあったと思うから、
うーん、
それはまあ、まあ、全く言わずにそのアンプ直つなぎでやってる人もいたから、まあなくてもいいと思うんだけど、ちゃんとなんかその演奏効果とか出したいんだったらちゃんとインドの皆さんのこう演奏を研究して買っていただくのが確実かなと思います。
なるほど。
で、まあ、まあ本当にこれ最後、じゃあまあインディアマンジョ買いました。
はい、
でもう周辺機器アンプも買ったし、ギターピークも揃えた、じゃあ弾き方どうやって学ぶんだと。
そうですね、
もうもちろん日本に教材ありませんと。
うん、そもそも何の曲やるんだみたいなところから始まってくるよね。
そう、まあ何の曲やるかって言ったらもう向こうでも結構即興でなんかやってるっぽいんだよね。
へえ。
裏でビートだけ流してその上でなんかじゃーんってうーんってうーんみたいな。
お、かっこよ。うん、
本当になんか音階とかは結構大正ごとっぽいけど、あれなんです、その演奏奏法とかはもう完全に向こうになってるから、その、
はい、
インドナイズされてるから、本当に演奏とか結構かっこいいっていうか、本当にエキゾチックなものが多い。
はあ、
だから何が言いたいかというと、もう見て盗むしかないですそんな日本語の教材なんてものはありませんし、演奏指導動画見てもインド語ヒンディー語の動画とかあった気がするけど、それ見ても何のこっちゃ分かんないんで見て頑張るしかないですこれ。
なるほど。
ただこれ弾けるようになったらやっぱ、ええ、 っぱ飛び道具としてかなり強いんじゃないですか。
あ
やっぱひそやかさんが TYC のワンマンで突如ビブラフォンを引き出したごとく、
ガズカごとく、
やっぱギターだとちょっと振れ幅ないけど、まあ例えばキーボードとかこう弾いてて、それで特定の曲のソロになったら急におもむろにこれをうんうんうんってやり始めたら、やっぱドギムの
で突然ハーモニカ吹き出すみたいなことね。
飛び道具使うもよし、その今インドまあの文化にリスペクトを持って向こう現、まあ、インドっぽい向こうの伝統音楽を弾くもよし、
うん、
でまあそうドローン弦が張ってるおかげで割とソロ演奏でも耐えられる、その奥行きが割と出る方だと思うから、
そのなるほど、
基本メロディー楽器だけど メロディーの裏になんか奥行きがある気がする、
はいはいはい、はい、
からまあこれソロでなんかこれで弾き語りとかやってもねえ、やってる人は見たことないけど、見たことないからこそやる価値はある気はするし、
はい、
ぜひ、
まあまずは、
うん、
演奏動画とか、これちょっとこれやっぱ弾いてるところを見るとおすげえってなるので、まあ一回動画はね見てほしいですよね。
なんでまあ、買うまで行くのはちょっとよっぽどだけど、まあせめてちょっとぜひ調べていただいて、まあ、気になった方はちょっとその深掘りとかしていただけると、ちょっと、まあ、日本の楽器がこう海外に渡って魔改造されてるっていうのはなかなかそれ自体がその文脈として面白いと思うんで、
うん、
まあちょっとまあ自由研究ついでにちょっとぜひ見ていただければと思います。
はい
はい、でこれ喋ったか分かんないけど、私あれのベトナムのギターも買ってるから、もうなんか
家ああベトナムのギターの話はしたような多分
したような、
うん、したと思う。
これもまさか買うだけ買ってどこでも話してないなんてことないよな
多分したと思う。
あ今してました。
ああ
よかった
よかった、さすがにね。
なんでまあ家に今コントラバス1台、インディアンバンジョー1台、大正琴1台、このベトナミーズギター1台、あとまあ普通にギターベース1台ずつ、意味が分かんないです、助けてくださいということで、まあ今後もねその面白い楽器とかあったら買って紹介していくって言っていいのかよくない気がするけど、まあまたなかったらこのラジオでレポできればと思うんで、その際ぜひ改めてよろしくお願いいたしますということで終わりますか。
はい、というわけで、ギター、あちょっと話ずれるんですけど、
はいはいはい、
ベトナムのギターといえばベトナムのギターその最大のちょっとこれもう完全にずれます、
はいはい、
ベトナムのギターの特徴がさ、なんかこうフレットがさこう、
あ、そうですね、
めっちゃこうデコボコになってるというか、
そうですね、普通の全くエレキギターと全く同じ形状なんだけど、フレットとフレットの間がえぐれ全部えぐれてるというへこんでて、押す強さによってピッチが若干変わるみたいな、フィンロムっていうやつですね、
うん、そう、いやこれこの後僕知ったんですけど、でお互い知識なかったから、一応これスキャロップ加工って言って、これあるやつらしいん
で、その
まあその西洋の人たちもそういう加工をすることがまああって、そういうギターを弾いてるっていう人もいるらしいんだけど、そのベトナムのギターはそのスキャロップがあまりにも深すぎて、極端なスキャロップ加工っていうことら
ああ、
しい。
なるほどね。だし、そもそもギターとしてのあれが、チューニングが全く違うから、まあ、
そ
そもそもギターではないっていうのは、置いとくし、確かに当時喋ったか分かんないけど、そのフィンロム調べてるときに、結構、アメリカ人っぽい人の演奏動画が出てきて、
う。うん。
どうやってゲットしたんだろうとかと思ってたけど、やっぱそういうのあるんですね。
そうです
あ
ね、
れ
なん
が
か。
ルーツは違うっぽいけど、まあ結果的に同じような改造になってるみたいな。
そう、なんか早弾きとかするのに、なんかこう、こういうふうに加工する人とかも、ディープパープルのリッチー・ブラックモアなどが、使用していたようです。
ああ、じゃあ結構由緒正しいというか、最近のポットでとかでもないんですね。
そう、これがメリットしてるのが、そう、指板がこう出っ張る感じになるから、そのタッピングとかが、まあ、しやすいたいしで単音弾きがすごい適しているらしいです。ただ、まあ、やっぱりベトナムのギターはまさもチューニングが違うっていうのもあるし、もう正面から見ても分かるぐらいえぐれてるので、こんなにえぐれてるのはさすがにまああまりないと。という、どこかでしたかった補足をちょっとここで。
ありがとうございます。
はい。ということでした。はい。というわけで別の回の補足が入ったところで、このラジオの感想は、X のハッシュタグ、メデラジでぜひつぶやいてください。メデが聞きながらラジがカタカナです。
はい、ご意見、ご感想、俺はこんなガキ持ってるぜ自慢とかはメールでも募集しております。メデラのサイトのトップページにメールフォームにリンク貼ってられますので、そちらぜひお願いします。あと、YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。この前見たら、YouTube コメントちょっと、特定の方からですけど、ついてたんで、まあ、ちょっと次回ぐらいにまとめて 読もうかなと忘れなければ 読もうかなと思います。
はい。
はい。
めでたいひそやか、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかですが、先ほどの宣伝させていただきました。3月7日、ラジオ出ます。レインボータウン FM。6時20分から7時までの間、40分間、エアリアルピースっていう番組出させていただきます。よろしくお願いします。3月27日、金曜日、高円寺クラブルーツさんで、ライブをやります。今年初めての7人編成になっておりますので、ぜひいらしてください。以上です。
はい、メデタイの方は、まあ、インド行ってたんで何もできなかったんですけど、あ、そうだ、じゃあなんで進捗代わりにちょっと最後小話を
お？
まあインドって言うじゃないですか、腹壊すみたいな話、
あーね。
まあその辛いものを食ってるとかそういうのもあるし、まあ水が合わないとか、ちょっと衛生的に日本に慣れすぎてるとみたいな話があると思うんです。なんでまあそのインド出張の定番としても日本からミネラルウォーターめっちゃ持ち込んで、もう歯磨きするのも、なんなら風呂シャンプーするのもその持ち込んだ水でやるみたいな、
まあ、
そうい
い
う
ます
話
わ。
もあると思うんですけど、で実際私がまあ何人かで一緒に行ったんだけど、そのうち半分以上の人が、まあ、その1週間内でどっかしら体調崩したりとか熱出したりとかしてたんですけど、私1週間何にもなかったんですよね本当に何もなくて、なんなら別に私その水持ち込んで歯磨きしてとかやってなかった。普通に水道水で歯磨いてたし、水道水で髪洗から体洗ってたし、なんなら飲食店で普通に氷入りのドリンクとか注文して、
あはは。あはは。
むさぼり食ってたし何もなかったんですでもな生野菜とかも絶対食うねとか言われてたんだけど、普通になんか食ったものがあこれ生野菜だと思った、まあ、食っちゃったらしょうがないかと思って食ってたんだけどあのインド行って腹壊すみたいな、なんか憧れとまでは言わないけど、なんかそのそれそこまでが一セットだと思って行ったんで、ちょっと本当に悲しかった。あの帰りその空港でなんかヤバそうなもん食って全部終わらせようかと思ったけど、あの地元っぽいやつがカレーしかなくてカレー飽きすぎてて結局やめたぐらい本当に悔しかった、そんなでいいですか今回は
宣伝ないから
宣伝ないときは小話するっていうなんていうかルールを設けたら頑張って進捗を出すようになるかな自分の首絞めるんだっけか。あのじゃあ曲ですが、まあ当然ながらインドっぽい曲を私はことはないので、まあ、
まあ、私も作ったことないです、すみません。
がそうかと思うんですが、まあ、せっかくなんで、まあ、アコースティックなやつってなると、まあそうですね、まあ、収録しながらいろいろ思ってたんですけど、弦楽四重奏のディベロップメント第二楽章をこれ食った当時流して、そのまんま一回も流してなかったと思うんで、これを流そうと思います。そうちょうどこれ更新の日付見たらあれなんです、あの毎回多分流したと思うんです。その時はあの普通に打ち込みのなんかデフォの音源で書き出したやつ流したと思うんですけど、その後いろいろその作曲環境とかあれして真っ当な音源で書き出したのを完全に失念してたんで、まあ、そのバージョンで流そうと思います。
お
う、まあ前回いつ流したのか全く覚えてたら、まあ聞き比べても、まあ、皆さんできない気はするんですが、ぜひあの、まあ、改めてお聞きいただければと思います。
はい、
ということで、今回メロディー第164回ご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。